こんにちは、たつきです。今日もね、撮っていこうと思うんですけども、今日のテーマは心理学です。ジョハリの窓という言葉をご紹介できたらなと思ってます。皆さん、ジョハリの窓という言葉は聞いたことありますかね？はい、これは実は対人関係における気づきのグラフのモデルという名前がついていたりするんですけども、サンフランシスコ州立大学の心理学者のジョセフ・ルフトさんと、ハリ・インガムさんですね。はい、ジョセフさんとハリさんなので、ジョハリの窓というふうな名前がついたと言われています。まあ、すごくこれ簡単なモデルで、自分が知っている自分、自分が気づいてない自分、他人が知っている自分、他人が気づいてない自分、これ 2×2 のね、マスにします。はい、そうすると4つ窓というかね、4つエリアができますよね。自分が知っていて、自分が知っていて、他人も知っている、自分は知ってて他人が知らない、自分は知らなくて他人は知っている、そして、自分も知らなくて他人も知らない。はい、この4つの窓に分かれます。で、対人関係ですよね。こうコミュニケーションを円滑にしていったり、こうストレスをね減らしていくためには、自分が知ってて他人も知っているという窓というものを大きくしていく必要があると言われてます。うん、つまり、自分だけ知っていて、他人が気づいてないこと、まあ、自分の中にあるこう抱えていることとかね、あるじゃないですか。はい、でそういうものとかが多くなったりすると、こうそこがこうどんどん逆にそこの窓がね大きくなると、分かってもらえないって気持ちがね、強くなっていったりする可能性が高いですよね。うん、自分は知ってて他人も知らないので、なんでこうなってるか分かんないだろう、どうせ俺の気持ちとか、例えばね私の気持ちとか、なっちゃうかもしれないですし、逆にねこう自分は気づいてなくて他人には丸見えみたいなゾーンがあると、他人からするともう自明なので、なんでそこ何しないのとか、こういうとこあるよね夏希さとか言われると、うってなったりとかする可能性になったりとかしますよね。うん、もちろん成長の機会でもあります。自分が見えてないことを他人は指摘してくれるので、うん、ただもし自分が気づいてなくて、他人が知ってるゾーンにこうプライドが高いみたいなね、実はプライドが高いっていうのがあると、こう他人ってなかなか言いにくかったりしますよね。たつき、こういうとこあるよねとか、でもたつき、こういうと怒るよなみたいな、そういうこととかがあったりするかもしれないですよね。はい、なので、コミュニケーションこう円滑にしていったりするためには、解放の窓という名前がついてるんですけど、自分が知ってて他人も知ってるゾーンをこう大きくしていくっていうことが大切です。最近はあんまりこう、なんだろうな、流行りの言葉ではなくなりましたけど、自分探し的なね、言葉があります。はい、僕もですね、実は自分探し的な時期というか、そういうものをすごくこう探してたような時期がね、二十歳の時にあって、日本全国こうふらふら旅をしながら、いろんな人と会いながらね、自分のことを深く見つめる時間があったんですけど、そういうこう確固たる自分というものがね、もしかしたらないのかもしれないっていうふうなことを、このジョハリの窓は教えてくれてるような気がします。よく自分探しをねしている人っていうのは、自分が知らない自分ってところをこう見つけたいみたいなね、エネルギーがあるわけですよ。未知の窓とか秘密の窓って言われるんですけど、要は、自分は知らない、ことをこう探しに行きたいっていうのがあるんですよね。でもここがこう拡大していったりすると、やっぱりこう、なんていうんですかね、コミュニケーションがうまくいかないですよね。例えばうまくいかない、現実がうまくいかなかったり悩んでしまうのは、自分が知らない何かがどっかにあるからだっていうふうにね、思ってしまってるわけなんですよね。でも他人から見たら、いやこれやったらすぐ終わるじゃんみたいなことがもしかしたらあるかもしれない。そういう意味では自分探しっていうものも、もしかしたらこの4つの窓にね分けて考えていったりすると、すごくシンプルに になったりするのかなと思いますし、他人をね、ちゃんと他人の声に耳をちゃんと傾けるきっかけっていうものもこのジョハリクマートっていうものはね、くれて示唆してくれてるのかなというふうに思います。で、まあ、これだとね、まあ、なんて言うんでしょう。どんどんどん自分を開示していきましょうっていう結論になっていくわけなんですけども、はい。それは本当そうだと思います。正直さっていうのは長い目で見たらとても効率がいいことだと思っています。自分に正直でいるっていうことですね。うん。正直さっていうのはすごく、いいことだと思うんですけども、もう一つ、逆に自分も知らなくて他人も知らない窓が一定数はね、僕たちの中にはあるという示唆もすごく面白いのかなというふうに思います。うん、どれだけこう人生長く生きても知らない自分っていうものがね、こうあって、まあ、出会う機会がね、ある。自分の知らないこと、自分の知らない自分、自分ってまだこんな、ことが好きだったんだとかね、こんなことが嫌いだったんだとか、いろんなこう発見ってものが自分の中にずっともしかしたら死ぬまで隠されてるのかもしれないななんて思うと、なんて言うんでしょうね、人生いろいろ経験してみるのも悪くないのかなっていうふうに思ったりしますよね。というわけで、ジョハリの窓という言葉を紹介しつつ、まあ、自分探しっていうものもね、こう、かっこたる一人の自分というか個性っていうものがね、あるというよりは、もしかしたら自分の中っていうのはたくさんのこうエリアに分かれてたりとかね、するのかもしれないというお話、それから正直さって結局コスパがいいのかな、みたいなね、お話とか、知らない自分がずっと居続けるっていうのは、ある意味こう、生きる価値があるというか、人生無駄じゃないというか、死ぬまでこう楽しみがとずっとなくならないみたいなね、いろんなこう視点をね、考え方によっては提供してくれるような気がしている、このジョハリの窓という、一つのモデルを紹介してみました。はい、ぜひ気になったらご自身でもこう検索してみて、自分自身のね、中をこう眺めてみるのに使ってみると面白いのかなというふうに思います。はい。じゃあね、今日はこれで終わっていこうと思います。今日も聞いてくださってありがとうございます。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。